3、磐田の宝が世界の扉を開いた。世界灌漑施設遺産に登録、寺谷用水。令和4年10月6日、オーストラリアから吉報が届きました。この日、オーストラリアで国際灌漑排水委員会 ICID の理事会が行われ、世界灌漑施設遺産登録施設の決定協議が行われていました。この会で寺谷用水は画期的な技術を取り入れた革新的なプロジェクトによって食料生産性を向上させ、水田農業の発展と農家の経済状況の改善に貢献した灌漑施設として ICID 世界灌漑施設遺産に登録されたのです。この制度はインドのニューデリーに本部を置く ICID が灌漑の歴史や発展を明らかにし、灌漑施設の適切な保全に資することを目的として2014年に創設したものです。本年10月現在、寺谷用水を含めて世界17カ国142施設が登録されています。寺谷用水土地改良区理事長池田東平。400年以上前に先人が築いてくれた地域の宝が世界的にも認められたことを心より嬉しく思います。歴史ある磐田市が今なお繁栄しているのは、寺谷用水による安定した食料供給がもたらした揺るぎない生活基盤があってこそだと思います。今後もこの大切な遺産とともに地域の暮らしを豊かにしていけるように、寺谷用水を守り活用し継いでいきたいと思います。現在の寺谷大入り跡の写真が大きく掲載されています。ここがすごいぞ寺谷用水。堤防と環境を組み合わせた構造。寺谷用水は堤防と大型の木製環境を組み合わせて設計されました。この治水と利水の両方を兼ね備えたシステムは高く評価され、江戸幕府はその後の多数のプロジェクトにこのシステムを活用しました。なお、このシステムは改良を加えながらセメントやレンガが普及するまでの約300年間広く採用され、日本の農業開発を促進した大型木製取水口建設の先駆けとなりました。食料不足解消と農村の発展に寄与。1590年の大井堀の完成により新たに7つの村が生まれ、約80の村の食料生産能力を安定的に向上させることができました。また1600年代の平均では周辺地域で約10年ごとに干ばつによる食料危機が発生していました。しかし完成以降は用水受益地における食料危機の記録は残っていません。施設維持管理に向けた体制の整備。用水が完成した当時は、各村への円滑な排水と水路の維持管理のために農民組合であるイグミが組織されました。このイグミによる努力により用水の改良や新たな整備が行われてきました。現在では寺谷用水土地改良区がイグミを継承し、南北約 20km、東西約 6km の区域の用水運営や維持管理を担っています。寺谷用水土地改良区は水管理システムを活用し、水を無駄にすることなく、どの地域にも迅速かつ平等に安定した水を供給できるように、寺谷コントロールセンターで集中管理をしています。堤防と環境を組み合わせた過去の寺谷大井堀の写真が掲載されています。寺谷用水全体の概要図の写真が掲載されています。寺谷用水物語。稲を作るために必要なものは水。この稲作の水を広い地域に届けているのが寺谷用水です。始まりは約400年前に現在の寺谷から浜辺まで通じた用水が通る大きな堀、大井堀でこれを開いたのが平野重貞です。徳川家康が磐田市を含む遠江の国を手に入れた時、家臣の中で土木技術に優れていた稲忠次に天竜川の治水と流域の水田経営を命じました。忠次は地域に詳しい平野重貞に相談し、二人は水田の用水路を整備することが大切だと考えました。そして天竜川からの用水の取り入り口を寺谷村、現在の寺谷に設けることを決め、この工事を任された重貞は1588年から工事に取り掛かりました。重貞は水が通りやすいよう川をさらい、川筋を改めて正し、2年後の1590年に大井堀を完成させました。 これにより神殿約400ヘクタールを含め約2000ヘクタールの水田を潤したと言われています。1624年重貞は人々に惜しまれながら亡くなり、鴨にある大円寺に葬られました。大井堀は重貞亡き後も広い水田を潤してきました。ただ少しずつ形を変える天竜川の流れへの対応や、後年に上流へ建設されたダムによる川底低下などにより何度も用水の取り入り口変更を余儀なくされてきました。しかし多くの方々の努力により、現在のように用水は整備拡張され、水の安定供給がされるようになりました。